篠田市長、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
1月20日が二十四節気の一つ、大寒の日だったので、今は寒さが最も
寒いわけですかね、
厳しくなる頃なんですよね。
なるほど、なるほど、
はい。ただ、新潟県内はね、暑いイベントがこれからもたくさん行われるので、
そうですね、
はい、
やっぱり東アジア文化都市、これ日中韓の関係改善、文化からやっていこうということなんで、はい、新潟の文化創造の力がある意味では評価されたということで指定いただいたんだと思います、
はい。
2月から本格的に事業始まりますんで、ぜひ日津秋役の皆さんも東アジア文化都市盛り上げていただきたいなというふうに思ってます。
はい、本当にそうですね。寒い日が続いていますが、やっぱり家の中に閉じこもってしまってばかりだと ね、はい、
そうですよね、
なかなか、はい。なのでこういったイベントに参加していただきたいと思います、はい。さあ、今日まず最初にお話を伺うのは、はい、9回目をもう迎えたんですね。
あ、そうですね。暗号賞ですね、
はい。
新潟、そして新津、本当にゆかりの作家坂口暗号、この暗号精神を具現して、自らの信念を貫き、さまざまな分野で挑戦し続けている方、
はい。
日本人に活を与えてくれている人ということを表彰する、文学賞ではなくて生き様賞というふうに位置づけております。今年度は全国から77件候補者推薦があったということだったんですが、選考委員の熱い議論の結果ですね、第9回暗号賞、前衛芸術家として、あるいは小説家としても知られておりますけれども、草間彌生さんに決定したということであります。
はい。
去年が相田誠さんだったんで、ちょっと前衛芸術家、2年連続続きましたけど、
ね、続いてますね。
タイプが相当違うし、また年代も相当違うと、
はい。
いうことで、草間さんは1929年生まれの長野県出身、ですね、
はい。
もう水玉と網目を用いた幻想的な絵画、作品見れば、あ、これ草間さんだというのがもう一発で分かる、非常に特徴的な独創的な作品を作っていただいている、アート界に衝撃を与え続けているということで、暗号賞に、まさにふさわしいという形で選考のいただきました。
新潟市内でも美術展覧会でありましたもん
ね。はい、そうですね、
はい。
最近では2012年、そしてその前にも1992年にもやっていただいてるんですね、
はい。
新潟市美術館の展覧会、これも非常に好評でした。今一番注目されている芸術家、草間彌生ということではないかなと思ってます、
はい。そして新潟市の特別賞には、
はい、
小葉さんということで、
アコーディオン奏者、作曲家小葉さんに決定と。小葉さんはこちらもたまたまなんですが、長野県のご出身なんですけれども、
同じなんですね、
はい。ただ3歳から14歳まで、新潟市で過ごされたという、新潟には、新潟育ちと言っていいと思うんですけれども、で高校を卒業されてからイタリアに留学されて、でアコーディオンというと伴奏楽器というイメージが非常に強かったんですけれども、
はい、
これをメインの主役の楽器にしたいという思いでずっと活動されてきたと。ポップミュージック界でアコーディオンのイメージ、これを一新させたと。これもまさに暗号賞、新潟市特別賞にふさわしいということで、小葉さんに受けていただくことにいたしました。
はい、今回は第9回目の暗号賞ということで、はい、決定されました、
はい。
さあ、続いての話題なんですが、こちらも毎年恒例のイベントということで、いよいよ開催が決定しましたね、
はい。そうですね、新潟のゴールデンウィークには欠かせないという形になった、ラホルジルネ新潟熱狂の日音楽祭2015、今年はですね、ちょっと遅めになって、
はい、
5月8日金曜日から10日の日曜日まで開催をすると。そしてその前にプレ公演がございまして、こちらは4月26日の日曜日と、会場はリュートピア、コンサートホール、劇場、能楽堂、さらに演技館、旧斎藤家別邸、旧小沢家住宅と、35公演、有料公演が予定されているということです、
はい。去年のテーマが、三島物語というテーマになっていたんですが、
はい、
今回はどのようなテーマになっているんですか。
今回はちょっと変えてですね、
はい、
パッション、パシオンっていうんですかね、パシオン、恋する作曲家たちというテーマで、 今まではモーツァルトとか、あるいは去年のように、3つの都から生まれた作曲家に光を当てるということだったんですが、今回はもう少し幅広のテーマにしたいということで、ルネ・マルタンさん非常に、なんか考えられて、今回は恋する作曲家たちというテーマにするということです。
なんだかロマンチックです ね、
ねえパッションフランス語で奥底からあふれる思いのことだと。中でも恋のファッションは多くの作曲家にとって、まあそうですね、創作の原動力になっていると、恋の切なさ、やるせなさ、燃え盛る思い、これをロマン派の名曲を中心に、ラインアップを作るということなんで、結構聞きやすい、あるいは聞いてみたいなと思う、ラインアップになるんじゃないかなと、私も楽しみにしてます。
そうですね、去年とはまた違ったテーマになっているので、たくさんの方に楽しんでもらえそうですね。
このもうラフォルジュルネ、ご承知の通り新潟市の姉妹都市、フランスの南都市が生んで世界に広がっている最も熱狂的なクラシックコンサートと、
はい、
そしてクラシックちょっとパスしようかなという方にも、だいたい1公演45分程度と、そして手頃な料金で1日に複数の公演、まあ、これはしごもできると、そして素晴らしいのは0歳からの入場できる公演もあると、
はい、
赤ちゃんだらけ の会場もあるんですよね。
そういったコンサートっていうのも珍しいですよね、はい、
もう赤ちゃんの泣き声も旋律の一つにな
るほど
取り入れていただくと、はい、いうことで幅広い年代の方々からお楽しみいただけるというのが特徴です。
はい、
また今回東アジア文化都市事業をこの一環として開催するということなんで、中国韓国からも一流の演奏家による、演奏、これが聞きどころ見どころということになろうかと思います。
はい、クラシックの音楽というと難しいですとか、はい、ちょっと敷居が高いなっていうイメージがあるかとは思うんですが、ね、
はい、
このラフォルジュルネはまたね0歳から楽しめるっていうことで、
そうですよね、
はい、そういった意味では、はい、本当に多くの方に楽しんでいただけると思うんですよね。はい、
この日本文化版がアートミックスジャパンと、共に45分程度の公演をこます数多くやるという、これは日本文化とラフォルジュルネ、これをセットでやってるというのは新潟市だけということなんで、
はい、
ぜひアートミックスとラフォルジュルネ、セットでお楽しみいただきたいというふうに思ってます。
はい、
ラフォルジュルネの方はですね、プログラム発表が2月の中旬と、
ということはこれからですね。
はい、今概要だけ固まっていると、そして、そのプログラムを見ていただいてチケットの一般販売、こちらの方は3月の下旬を予定していると。で、まあ、この時期新潟はまた食と花というのが満喫できる、
はいはい、
そんなお楽しみにしていきたいと思いますし、
うん、
今やもうラフォルジュルネを見たらその後プロジェクションマッピングだよねということで、県民会館の壁面、これこの時期じゃないと木が枝が茂るとですね、あそこの壁面使えないんですね、
あ、なるほど、はい、
そういう面ではプロジェクションマッピングも実施予定ということですので、ぜひラフォルジュルネお楽しみいただきたいと思っています。
はい、
この最新情報については公式ホームページ、Facebook 地方新潟に、掲載をしていくということになりますし、また問い合わせについては実行委員会事務局、025-226-2563、 226-2563、文化政策課内に設置してありますのでお問い合わせいただきたいと思います。
はい、チケットの一般販売が3月下旬から始まるということですので、ぜひ皆さんお忘れなくチェックしていただきたいと思います。
はい、
篠田市長、今日も忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。